冒頭でリアクションメールをご紹介したいと思います。ちょっと遡ってシャープ2のリアクションメールです。熊の子ネーム福猫さん、ありがとうございます。普通に聞きやすいキャスト、好きなジャンプネタなんですね。昔は毎週買ってよく読んでました。これからも頑張ってということでありがとうございます。自分で読むと照れますねありがとうございます。そうですね、このお話の中でもあるように普段ラジオのタイトルは親父ギャグというか、ちょっと小ネタを挟みたいなって思いながら考えています。なんでちょっと分かりづらいんですけど、シャープ2の飛ぶぞっていうのは、少年ジャンプのジャンプにかけています。そうです、ジャンプネタですこれからも頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで続きまして、熊の子ネームグミさん、ありがとうございます。私もワンピース好きです。コミック派なんですけどね、お声が聞きやすくて癒されましたということでありがとうございます。やっぱりあれですね、ワンピースが好きな人って性別世代問わずかなり幅広い層に好きな人いるのは人気なんだなっていう風に思いました。コミック派、私もです同じく単行本派なので、これからも仲良くしていただけたらと思いますこんなちょっと滑舌の悪い私の声を、そんな優しいお言葉で言ってくださってありがとうございます。はい、そして最後ですね、熊の子ネームりつかさん、いつもありがとうございます。シャープ1のコメントに対しての、リアクションも入ってます。実は私もしおりさんのドラム話で狂気乱舞してました。しおりさんのハンターハンター愛が溢れていますね。展覧会ぜひお話聞かせてください。色のお話も興味深くて素敵なコーナーですね、ということでちょっと噛んでしまいましたがありがとうございます。色のお話なんですけど、今私が会社のラジオにしたいなって考えてる中で、塗装屋さんなので始めたコーナーなんですけど、やってみて色、この視覚で見るものを言葉で伝えるのがものすごく難しくって、私ちょっと表現力が乏しいのでちょっと不安だなって思ってるコーナーだったんで、こういう風に楽しんで聞いていただけてるというリアクションがあるとものすごく励みになりました。本当にありがとうございます。これからも乏しい表現力で色を伝えていくので、想像していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上リアクションメールのご紹介コーナーでした。では始めていきましょう。しおりの人間っていいな。この番組は毎日頑張ってる皆様へ、作業中、移動中、休憩中、いつ聞いても邪魔にならないをモットーに、お耳のお供、耳友を目指した雑談をお届けします。改めまして、いつもお疲れ様です。クセあり OL のしおりです。しおりのラジオ、人間っていいな、第4回目になります。本日もよろしくお願いします。11月も終わりますね多分次回は12月が始まりましたねって言うと思うんですけど寒くなってきてますし、多分仕事は年度末に向けて忙しくなる方が多いと思うので、風邪をひいたり体調を崩されないように気をつけてください。いきなりなんですけど、皆さんは石川五右衛門という人物を知っていますか？私自身、名前はよく聞くんですけど、知ってることといえば天下の大泥棒っていう、こう大文句と、最後釜茹での刑に処されたことぐらいしか知らなくて、いつの時代に生きてるとか 実際に何を泥棒したのかとか、あんまり知らないんですね。ただ、彼をモチーフにしたキャラクターっていうのをよく見かける気がしてて、で基本的にあの歌舞伎メイクというか、そういういでたちが多いんですね。で、まあ、そういう中で一番最初に知ったので言うと、あのコナミの頑張れゴエモンっていうゲームのゴエモンで、あのちょっと可愛らしいキャラクターなんですけど、やっぱりあの歌舞伎メイクなんですよね。で、まあ、唯一例外で言うと、まあ、あのルパンの、ルパン三世の相棒である石川ゴエモン、まあ、彼はまあ、有名どころですけど歌舞伎メイクじゃないですね。ただまあ天下の大泥棒の、名のもとにやっぱりこう泥棒をしますね。うん、ルパンと一緒にやっぱ泥棒として、名前が出てくるキャラクターなんですね。でなんで今日急に石川五右衛門について話そうと思ったかというと、この間朝たまたまテレビをつけたら湯沸かし器の CM で歌舞伎メイクの人が出てて、名前は名乗ってなかったんですけれども、歌舞伎メイクの人が昔の言葉口調でお風呂の湯加減がちょうどいいって言ってて、私も一緒にいた母もこれは五右衛門だなっていう風に思ったんですよ。名前名乗ってないのにですよ。だからやっぱりこう五右衛門のイメージは大泥棒もそうだけど釜茹での刑があって、歌舞伎メイクをしているっていうところなんだなと思って、で母にも五右衛門って歌舞伎メイクの人なのっていう風に聞いてみたら、やっぱり詳しくはわからないっていう話をしてたんだけれども、江戸時代になって、歌舞伎とか落語もそうなんですけど、いろいろこう小話の題材として天下の大泥棒ってやっぱり使いやすい題材なので、いろんな小話にこう出てくることが多いんじゃないかなっていうような話になって、ちょっと興味を持ったんですね。で、今図書館に行ったりこう文献を、読み漁ってはいないんですけれども、ウィキペディアで簡単に見る限り、彼は安土桃山時代の人、豊臣秀吉の時代の人みたいで、で実際にこう彼の生い立ちとか、そういう部分についてはかなり、諸説あるそうです。というのも、彼の実際に何をしたかとか、そういうこう実際のお話についてこう残されている文献が少ないようで、実刑の時の、記録とか、あとはこう別の人の日記に出てきたそれらしき人がいるとか、そういうようなところで書かれているみたいで、でこの大泥棒という題材をやっぱりモチーフにした小話はたくさんあるので、そこで多分歌舞伎メイクとかそういうところがもう母の言う通り出てきたのかなっていう風な、私もあくまで予想になります。で近いところの話で言うと、私が大好きな漫画ワンピースにも多分石川五右衛門じゃないかなっていうモデルじゃないかなっていうキャラクターが出てくるんですね。で今ちょっと手元に持ってきたんですけど、その話が一番出てくるのが、コミック単行本の96巻になります。でそのキャラクターが光月おでんというキャラクターなんですけれども、結構主要な位置でこのショーのお話の、核を握るキャラクターになっています。で96巻はこの人の生い立ちが、よく出てくる、巻なんですけど、特にですね最後の方 はもうやっぱり石川五右衛門だなっていうのが、出てきます。で彼もやっぱり歌舞伎メイクなんですね、うん。でちょっとワンピースの話になってしまうんですけれども、ワンピースを描いてる尾田先生っていうのが結構歴史上の人物をキャラクターにして、名前がそのまんまの時もあるんですけど、いろいろモチーフにしたキャラクターを、登場させるっていうのがよくあります。というのもそもそもでワンピースは大航海時代のお話っていう風に出てくるんですけれども、実際に大航海時代っていうのはあって、でお話の中でも出てくるんですけれども、政府がですね、海賊をお金で買って、海賊が海賊を制圧するっていうのが、政府と海賊がこうビジネスライクで結ばれてるっていうのが、実際にありましたし、海賊が何か、後悔して成果を上げた時は、給料を渡したり、事前に調べてほしいことをお金を渡して海賊にやらせるっていうような政策も、あったので、お話自体がですね結構時代に基づいていることが多いです。で作者さん尾田先生はいろんな文献だとかそういうのを調べて物語を作っていらっしゃる先生でもあるので、今回多分石川五右衛門であろう人物のいでたちを読んでみたら、案外こう石川五右衛門に近づけるんじゃないかと思って、単純に読み返したいのもあったんですけど、ちょっと見返しながら気になることをピックアップして調べてみたり、もうウィキペディアとこう読み比べてみたりっていうのをやってみたら、やっぱりこう細かな文献が残っていないので、最初は歌舞伎メイクのこともあったし、小話を中心に作り上げたキャラクターかなとは思ったんですけど、さっき豊臣秀吉の時代とお話ししましたが、豊臣秀吉の方の、公的な文献の方に、彼を処刑した話が残っています。記録として残っているみたいで、でそこにですねやっぱり石川五右衛門という人物をこう処刑しましたという記録がありまして、でそこにですね彼以外にですね彼の母親と、彼の仲間である20人を、釜ゆでの刑に処したっていう風な記述があるんですね。で、この釜ゆでの刑については海外の貿易商の人が、書いてる日記の中では、お湯ではなくて油で揚げられているっていうような記述があったようで、実際にお湯か油か、どっちにしてもかなりむごい刑ではあるんですけど、ちょっとそこについてはわからないながら、やっぱり石川五右衛門っていう人物がそこにいて、実際に釜の中に入れられてしまったってことは事実なんじゃないかなっていうふうに思います。で、ワンピースでもそのような描写は出てくるんですけど、なんていうか20人の家来がいたっていうのは、数はちょっと違えど、そういうような描写とか、近いところが出てくるので、やっぱりこういろいろ尾田先生も調べた上での石川五右衛門像なんだろうなっていうふうに思うし、実際ちょっとこのなぜ処刑されたかっていうところについて、やっぱり記録が曖昧になっていて、諸説あるみたいなんですけれども、仮に何かを盗んだとしても、一族や仲間この同士全員を、そういう極刑にかなりむごい刑に処すっていうのは、よっぽどのことだと思いますので、豊臣秀吉の暗殺を企んでいたんじゃないかっていう説は、ちょっと有望なのかなっていうふうに私は思います。 まあそうじゃなかったとしても何かこう豊臣秀吉の目につく生い立ちがあったりだとか過去があったのかなっていう風な感じがするぐらいですね、一族をやっぱり刑に処すっていうのは、かなりこう大事なので、うん、あのワンピースでもあのそういうような、こう描写が出てくるので、うん、やっぱりこういろいろ読んだ先生の中でもその限界が一番なのかなっていう風に今ちょっと背中を押されている気がしてますはい、石川五右衛門についてはあの全然、私一人が、正解にたどり着けるわけもないぐらい謎に包まれた人ではあるんですけど、皆さんの中でもあの歴史的人物でこの人気になるよっていう人がいたらあのコメント等で教えてくれると、とっても嬉しいです。よろしくお願いします。では今日もコーナーに行きたいと思います。365日色。塗装といえば色が大事ということで、このコーナーは占い師のミシェル・バーンハートさんが提唱したカラーストロロジーをもとに、その日の色と色言葉、その日に生まれた人の性格を紹介していくコーナーです。熊の子さんたちのお誕生日も教えてください。配信日と近い誕生日の方からご紹介していきます。またいただいたお誕生日はメモしていきますので、365日熊の子さんの誕生日カレンダーができるといいなっていうのを目標にこのコーナーを続けていきたいと思います。はい、ということで本日ご紹介するのは11月28日です。この日の色はサンタンと言います。明るい茶色で、個人的にはキャラメルラテって言われて出されたら、あーものすごく美味しそうって思う色ですはい。で、この日の色言葉は現実主義、実践、会議ということで、この日、11月28日に生まれた人の特徴は、十分に見定めないと気が済まない実践者ということだそうです。この日に生まれた人は私ととっても気が合いますね私もいろいろ聞いては見ても自分で試さないと納得しなかったり、自分で調べたりしないと納得できないっていうところがあるので、この気持ちはとってもわかります、で現実主義もこの実践も会議ってあの疑うことですけど、すごく大事なことではありますね。あの行き過ぎてちょっとご迷惑をおかけすることはありますけど、やっぱりこの自分で試すっていうのはすごく大事で、今こう嘘か本当かわからない情報もたくさん交錯してるので、こういうふうに一つ一つ試すっていうのはとってもいいことかなっていうふうに思いますはい。で、11月28日生まれの、熊の子さんがいたらぜひぜひ、コメントください。後日にはなってしまいますがご紹介していきたいと思います。はい、ということで以上365日色のコーナーでした。人間っていいな、そろそろお別れのお時間です。今日は石川五右衛門という人物について答えのない話をダラダラダラダラしてしまったんですけど、実はですね、最近あの気になってる日本の歴史上の人物があと 1,2,3,4 人いて、 近い時代で言うと服部半蔵と、多分江戸時代になるかな、あの松尾芭蕉と、ネズミ小僧と、それから葛飾北斎ですね。この4人が今、ちょっと気になる話がちらほら入ってきて、私自身があんまりよく知らないので、また機会があったらダラダラダラダラ彼らについてもお話ししていきたいなというふうに思っています。またその時は聞いてあげてください。はい、ではここで番組からのお知らせです。この番組はアンカーというアプリから Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music など10個のプラットフォームに同時配信しています。その他音声配信アプリスプーンでも配信しているので、お手持ちのアプリから番組アカウントをフォローしていただけるととっても嬉しいです。またアプリ以外にウェブ上からもお聞きいただけます。 URL はanchor.fm/しおり_radio、 anchor.fm/しおり_radio、 しおりのしは SHI です。そして番組ではお便りを募集しています。各プラットフォームの紹介文からお便りボックスにリンクできますので、どしどし送ってください。 Twitter アカウント shiori_ican しおり ican からもリンクできるようになっています。現在募集しているのはふつおた、365日色、心の塗り替え工事、ほっこりです。皆様のご参加お待ちしております。スプーンではコメントをリアクションメールに返させていただきます。またツイッターでハッシュタグ人よきをつけてツイートいただくと、こちらもリアクションメールとして受け取ることができますので、すべてひらがなでハッシュタグ人よきをつけて番組の感想をつぶやいてください。最後にカラオケアプリポケカラでアフタートークを不定期配信しますので、よろしければそちらもぜひお聞きください。ひらがなでしお、カタカナでラジ、しおラジで検索すると人間テイナのアイコンが出るので、そちらからお聞きいただけます。はい、ということで人間テイナ、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ここまでのお相手はしおりでした。今週も楽しんでいきましょう。バイバーイ。